情報ボックスよりお知らせです。第4次赤磐市男女共同参画基本計画を策定しました。市では平成29年3月に策定した第3次赤磐市男女共同参画の計画期間が令和3年度で終了することから、計画の進捗状況を把握するとともに、アンケート調査やパブリックコメントの結果を踏まえ、第4次赤磐市男女共同参画基本計画を策定しました。計画内容は市ホームページをご覧ください。問い合わせ先は本庁共同推進課、電話番号 955-1114 です。企画展学び屋の効果、開催期間延長のご案内。皆さんは母校の校歌を覚えていますか？校歌にはその学校の校風や教育理念とともに身近な自然の風景が歌い込まれています。世代を超えて学校に通う子どもたちに歌い継がれる校歌はふるさとの歌と言えるでしょう。企画展では校歌の歴史を紐解きながら、廃校となった学校の校歌も含めて市内学校の校歌を紹介します。期間延長、1月5日水曜日から4月27日水曜日、午前9時から午後5時、土曜日曜祝日は休館、4月16日土曜日は開館。場所、吉井郷土資料館。入館料無料。問い合わせ先は山陽郷土資料館、電話番号 955-0710 です。就学援助制度。赤磐市立小中学校に就学するお子さんが安心して学校生活を送ることができるよう、経済的にお困りのご家庭に対して学用品費や学校給食費などの一部を援助する制度です。申請期間、4月15日金曜日から22日金曜日。申請方法、就学援助費交付申請書に必要書類を添えて、お子さんが通学する学校に提出してください。詳しい内容は4月上旬に学校から配布される就学援助制度のお知らせをご覧ください。問い合わせ先は教育委員会教育総務課、電話番号 955-6807 です。固定資産税の縦覧閲覧。縦覧、令和4年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧期間は次の通りです。縦覧できるのは固定資産税の納税義務者です。赤磐市内の固定資産評価額を縦覧することができます。縦覧期間、4月1日金曜日から5月31日火曜日。縦覧場所、本庁税務課、各支所市民生活課。閲覧、ご本人の課税台帳についての閲覧もできますので、ご自分の資産の状況をお確かめください。閲覧できるのは固定資産の所有者、納税管理人、閲覧の委任を受けた人、法人の場合はその資産を管理する職にある人や、閲覧の委任を受けた人でです。ご自分の借地、借家物件についても閲覧できます。なお、縦覧期間以外、6月1日以降は閲覧手数料300円が必要になります。令和4年度の固定資産税納期限、第1期5月31日火曜日、第2期8月1日月曜日、第3期9月30日金曜日、第4期11月30日水曜日。問い合わせ先は本庁税務課資産税班、電話番号 955-0952 です。 令和3年度分の固定資産税に関わる価格に関する審査申し出の特例について、価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、この特別な措置の適用対象となった土地に関わる令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた以後15月を経過する日までの間においても、審査申し出をすることができます。問い合わせ先は本庁税務課資産税班、電話番号 955-0952 です。4月1日から令和4年度の国民年金保険料学生納付特例の申請を受け付けます。20歳以上の人は学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までとなりますので、年度ごとに申請が必要です。なお、学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額できる、追納制度の利用をお勧めします。学生納付特例を利用せずに、保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などで障害を負った時などに、障害年金を受け取ることができない場合がありますので、納付が難しい場合は申請してください。すでに学生納付特例の承認を受けている人には、4月以降、日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます。これに必要事項を記入して返送することで申請ができます。なお、このはがきが届かなかった人や、在学する学校を変更した人などは、通常通り窓口での申請が必要です。申請に必要なもの、学生証の写し、または在学証明書。問い合わせ先は、本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113、また、各支所市民生活課市民生活班です。届出を忘れずに国保の加入・脱退。離職や就職をしたときには、国民健康保険の届出が必要な場合があります。離職したとき、職場の健康保険の資格がなくなったときは、次の1から3のどれかを選びます。1、今までの健康保険を任意継続する。2、家族の健康保険の被扶養者になる。3、国民健康保険に加入する。国民健康保険に加入する場合は、職場の健康保険を辞めた証明書、免許証などの本人確認書類、印鑑などが必要です。加入する人により必要な書類が違いますので、お問い合わせください。就職したとき、就職して職場の健康保険に加入したときや、その被扶養者になったときは、国民健康保険を辞める届出が必要です。届出には、職場の健康保険証、国民健康保険証、印鑑が必要です。職場の健康保険の加入日以降に、国民健康保険証を使用して医療機関などを受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。問い合わせ先は、本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113、 また各支所市民生活課市民生活班です。マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。一部の医療機関や薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関、薬局は順次拡大される予定です。健康保険証として利用するためには事前にマイナポータルで申し込みが必要です。詳しくはマイナンバー総合フリーダイヤル電話番号 0120-950-178 にお問い合わせください。マイナンバーカード交付の休日臨時窓口を開設します。仕事などで平日に来庁が困難な人のためにマイナンバーカードの交付窓口を開設します。ぜひこの機会に受け取りをお願いします。なお当日はマイナンバーカード交付事務以外の市民課業務は行いません。日時5月15日日曜日午前9時から正午、場所本庁市民課窓口、必要なもの1、個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書はがき、2、通知カード、3、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードお持ちの人のみ、4、本人確認書類、運転免許証など写真付きのもの1点または健康保険証など2点その他詳細は市ホームページをご確認ください。原則代理受領はできません。問い合わせ先は本庁市民課市民サービス班電話番号 955-1112 です。